コリント人への手紙第1、15章3節から8節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに、3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。聖書は信仰にとって最も大切なことは、キリストが死に復活したことであると言っています。ほとんどの人はイエス様が十字架で死んだことを知っています。しかし多くの人はなぜイエス様が十字架で死んだのかを知りません。クリスチャンはイエス・キリストの復活を信じているということは知っています。しかし、それが事実であるとは認めません。伝説や神話、あるいは教義の一つだと考えています。しかし、使徒信条が、主は三日目に死人のうちより蘇りというとき、それは単に一つの教義を述べているのではありません。事実、イエス・キリストが蘇った、復活した。だから、ここに救いがある、と宣言しているのです。イエス様が十字架で死んでくださったのは、私たちの罪のためでした。イエス様が私たちの罪のために死なれたというのには、二つの意味があります。一つは、私たちの罪がイエス様を死に追いやったということです。妬み、憎しみ、裏切り、反逆、冒涜などの人間の醜く恐ろしい罪が神の御子イエス様を十字架に追いやりました。しかもそれは当時のユダヤの指導者や民衆、ローマ総督や兵士たち、だけの罪ではありません。十字架から2000年後のここにいる私たちの罪でもあるのです。水野源蔵さんは私がいるという詩を書きました。ナザレのイエスを十字架にかけようと要求した人、許可した人、執行した人、それらの人の中に私がいる。そのように2000年前、私たちはそこにいませんでしたが、私たちの罪もまたイエス様を死に追いやったのです。そうであるのにイエス様はご自分を死に追いやった罪のすべてをご自分の身に引き受け、その刑罰を私たちに代わって受けてくださいました。私たちの罪のためにという言葉の二つ目の意味は、私たちの罪の身代わりとなってということなのです。ペテロ第一の手紙2章24節にこうあります。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえに、あなた方は癒された。しかし、もしイエス様が死んだままであったなら、私たちが本当に救われているのかどうかわかりません。それでイエス様は、復活によって私たちのための救いが成し遂げられたことを 明らかにしてくださったのです。罪の支払う報酬は死であるとありますが、イエス様はこの罪と死に打ち勝つことによって、私たちに罪の許しと永遠の命を与えてくださったのです。私たちがイエス・キリストを信じて、神の愛と恵みを受け、喜びと平安をもってこの世を生きることができるのは、実に十字架と復活という歴史の事実によってなのです。復活を事実でないとする人たちが決まっていることは、復活は後になって作られた神話であるということです。果たしてイエス様の復活は神話なのでしょうか？いいや、違います。神話というのは長い時間をかけて何世代か後に作られるものですが、弟子たちは金曜日の十字架からわずか3日後、日曜日、イエス様の復活を確認しています。3日とは言っても実質は2日です。また、イエス様の復活から50日目、ペンテコステの日に、弟子たちはもうイエス様の復活を大勢の人々に述べ伝えているのです。使徒パウロがコリント人への手紙第1を書いたのは55年頃です。パウロはこの手紙の中ではっきりとキリストは聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたと言っています。コリント人への手紙第1は十字架から25年経って書かれましたが、それはイエス様の死を目撃した人たちがまだ大勢生きていた時代でした。イエス様のあのむごたらしい十字架の死が人々の心に焼き付いていた時代です。そのような人たちの間から復活の神話が生まれるはずがないのです。キリストの復活は最初から事実としてクリスチャンの間で信じられていました。教会はその始まりからキリストの復活を述べ伝えていました。復活は宣教の中心主題でした。教会が最初から復活の信仰を持っていたことは否定できない事実です。では、その復活の信仰はどこから来たのでしょうか？復活の事実からとしか説明のしようがありません。人たちは復活を一つの教義として伝えたのではありません。キリストは蘇ったという事実を述べ伝え、その事実が持つ意味を解き明かしたのです。私たちの信仰は、キリストが蘇ったという確かな歴史の事実に基づいているのです。聖書の記録とともに、復活したキリストに出会った人々もまた、キリストの復活を証ししました。復活のキリストに出会った人たちは、コリント人への手紙第一が書かれた頃、少なくとも500人はいたとパウロは今日の箇所の6節で書いています。パウロはその復活の証人の一人にケファの名前を挙げています。5節です。ケファというのはペテロのことです。ペテロは12人の中で第一人者とみなされた人でした。ところがペテロはイエス様が大祭司によって裁かれたとき、ユダヤの指導者を恐れ、イエスなどという人は知らない。そう言ってイエス様を否めました。それから後のペテロがどんなに惨めな状態であったかは皆さんのよく知るところです。ところが、それからわずか50日後、ペンテコステの日に、ペテロはエルサレムの真ん中でイエス様を十字架につけたユダヤの指導者たちを前にしてこう言っているのです。このイエスを あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせました。使徒の働きの2章23、24です。このペテロの変化はどこから来たのでしょう。なぜユダヤの指導者たちはイエス様の復活を否定できなかったのでしょう。それは事実、イエス様が蘇ったからです。イエス様が葬られた墓はエルサレムの近郊にありました。イエス様の遺体が納められた後、墓の入り口は大きな岩で塞がれ、厳重に封印され、ローマ兵がそれを守りました。しかし、イエス様の復活とともに封印は破られ、岩は転がり、ローマ兵は逃げてしまいました。イエス様は死に勝利したのです。すべての人を飲み尽くす墓も、イエス様を留めておくことができなかったのです。それ以来、イエス様の墓は空っぽです。どの宗教の教祖も、その墓が大切にされ、人々は教祖の遺体や遺骨を拝むため、そこにやってきます。イエス様の墓に来る人は、空っぽの墓を見て、あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。というメッセージを聞くのです。実際、エルサレムの園の墓の入り口には、ルカ24章5節6節にあるこの言葉が掲げられています。もしユダヤの指導者が、人たちにキリストの復活を述べ伝えるのをやめさせたいなら、イエス様の墓を示せば、それで足りました。しかし、ユダヤの指導者たちには、それができませんでした。イエス様の墓が空っぽだったからです。イエス様の復活は、反対者たちでさえ否定することができませんでした。それで、ユダヤの指導者たちは、人たちを黙らせるために、権威を振るいました。ペテロが、神殿で生まれつき足の利かない人を癒し、あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。人の3章の14、15ですが、そのように説教していますと、祭司たち、宮の守衛長、それからサドカイ人たちがやってきまして、ペテロを捕まえ、指導者たちの前に引き出しました。しかしペテロはひるむことなく言いました。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたのかということのためなら、皆さんも、またイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治って、あなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせた、ナザレ人、イエス・キリストの名によることです。使徒の4章の8節から10節です。あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリスト。この言葉の中にペテロの説教のすべての意味が込められています。ペテロはつい数ヶ月前には人を恐れイエス様を否定したのに、今はこんなにも大胆にイエス様を伝えています。ペテロのこの変化はどこから来たのでしょうか。キリストの復活からです。ペテロは復活したイエス様に出会い、復活の事実を知ったので、このように大胆にイエス様を伝えることができたのです。パウロは復活の証人の名前をいくつか挙げてから、最後に自分もその一人である と言いました。パウロはペテロと同世代の人でしたが、ペテロとは全く別の道を歩んできた人でした。パウロは今日のトルコのタルスス。日本語の聖書ではタルソと書かれていますが、その町で裕福な家庭に生まれながらローマの市民権を持っていました。しかし、ユダヤ人としての誇りを持っていたパウロは、ギリシャの学問を収めるだけでは飽き足らず、エルサレムに行き、当時、ユダヤで最高の教師と言われました、ガマリエルの門下生になりました。パウロは、イエス様のことは聞いていたかもしれませんが、興味を持つことはありませんでした。ペテロがイエス様に従い、イエス様から学んでいた3年間、パウロはガマリエルの膝元で脇目も振らず、ユダヤ教の伝統を学んでいたのです。エルサレムで教会が始まった時、パウロはユダヤ教パリサイ派の指導者の一人となり、教会迫害の先頭に立っていました。パウロは遠くダマスコの教会までも迫害の手を伸ばしました。ところがパウロはダマスコに入る前に復活したイエス・キリストに出会ったのです。それは他の人たちがイエス様に出会ってから随分後のことでしたので、今日の箇所では、そして最後に月足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいましたとパウロは言っています。イエスはキリストではない。イエスは復活しなかったと信じてきましたパウロでしたから、生きておられるイエス様に出会った衝撃はどんなに大きかったでしょうか。その時からパウロは自分の信念や理論ではなく、イエス様の復活という事実に立ってものを考え始めました。博学な彼は今までの聖書の知識を総動員して考えたに違いありません。そしてついにパウロは、キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれた、また葬られ、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられた、このことを確信するようになったのです。それから後のパウロがどんなに命がけでイエス・キリストを述べ伝えたかは聖書が記している通りです。パウロはイエス・キリストの十字架と復活を単なる教えとして語りませんでした。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであってと3節にありますように、パウロはキリストの十字架と復活によって迫害者から宣教者へと変えられた彼自身を復活の証拠として差し出しながら人々にイエス・キリストを伝えたのです。イエス・キリストの十字架と復活は証人なしには伝えることができません。使徒信条を唱え、死は3日目に死人のうちよりよみがえりと告白する私たちも、言葉によってだけではなく、自分自身を復活の証拠として示す、復活の証人となりたく思います。祈りましょう。イエス・キリストを死者の中からよみがえらせた父なる神様、人々は復活のメッセージを必要としています。私たちをキリストの復活の証人としてください。そのために私たちも復活の命と力で満たしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。